TBS Podcast。時刻は8時になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と、今夜の相手はお菓子研究家の福田理香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、番組では皆さんから今週のアトロクを振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞き返しました、などなど皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸@tbs.co.jp、 歌丸@tbs.co.jp です。ではこの後、福田さんと一緒に1週間のアトロクプレイバックしていきます。アフターシックスジャンクション、アトロクフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能や、ポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。本日のお相手はお菓子研究家の福田理香さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
福田さん、何かお知らせ事などあれば教えてください。
はい、実は1年半ぐらいかけて、ずっと作っていたチージーポッシュというチーズクッキー缶を、最近ローンチしました。
へえ、はい、チーズクッキーなんですか？
はい、そうなんです。
美味しそう。
それで、あのね、チーズ好きにはすごいおすすめです。ワインとかにも合います。はい。
甘じょっぱい感じ？
そうです、そうです、そうです。
あ、はい。はい、すみません。
で、毎週日曜日10時から、オンラインショップのみでカートがオープンします。
へー。
なので、今週末、よろしかったらぜひ。
福田さん、毎週日曜日の夜10時、
うん、あ、朝10時です。
朝10時からショップがオープンして何時までですか？
売り切れるまでですね。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ限定何個とかは特に決めてはいないけれどもって感じ？
そうですね。でもまあ、作れる数が決まってるんで、はい。好評につき、はい、製造数を増やしたんで、
そうなん
だ、1時間ぐらいは持つかな、みたいな。
そうですか。また何か機会があれば、こちらのスタジオで、私、目の前で食リポなどもしますので、何でもおっしゃってください。
はい、
食べたいんです。
はい、
すいません、シンプルに言ってしまいました、ね。あ、福田さん、なんて検索すれば出てきますか、サイトというか。
はい、チージーポッシュですね。はい。
チージーポッシュ？
はい、チージーポッシュですね。小さい、いいですね。はい。
チージーポッシュ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では福田さん、久しぶりですね、フューチャー&パスト。
本当そうです ね、
ね、楽しみにしておりました。では早速始めてまいりましょう。ここだけ聞けば1週間がわかる、アトロクフューチャー&パスト、パスト編。10月18日月曜日からのこの番組のパスト、過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは18日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。10月18日月曜日、振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークは、新潟在住の覆面プロレスラーでラジオパーソナリティのスーパーササダンゴマシン選手と、木曜パートナー宇内梨沙アナウンサーの熱い熱いリモートプロレスをお届けしました。死力を尽くした素晴らしい戦い、最後の決着、ぜひ皆さんお聞きください。7時からのミュージックゾーン、ライブ&ダイレクトはラムライダーさんによる緊急事態宣言が明けた今だからこそ聞こう、 TBS ラジオミックスでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、その味、その歴史、その変化、今こそ語ろう、コールスローサラダの深淵なる世界、その名もコールオブスローンズ特集。フードライターの稲田俊介さん、酒場ライターのパリッコさん、そしてお届け人として TBS 新人アナウンサーの小沢光輝アナウンサーとともにお伝えしていきました。コールスローが大好きな皆さんは絶対、そして私のように以前からコールスローのことを考えたことがなかった人まで、ぜひとも皆さんにですね、聞いてほしいコールスローの新たな世界を提示する、そういった特集になっております。そして今週おすすめのグラビアは、辻リリサさんをご紹介させていただきました。プレイボーイに初登場していますが、これまでもですね、特にまあヤングジャンプなんかでですね、見る機会が非常に多かった方で、まあ雑誌、そのグラビア写真の横に文章なども添えられること非常に多いんですが、全てがパーフェクトな存在感を放っている、そういう文章が踊るケースがいいですね。非常にグラマラスでスタイリッシュな辻リリサさん、ぜひとも皆さん注目してみてください。
はい、月曜日です。福田さん、いかがでした？
いやー、ラムライダーさん、
うん、
すごかったですね。
テンション上げ ましたね。
そうですね、もうびっくりしちゃって、ね、
本当にな
んか本当オフィシャルリリースを希望ってみんなツイッターで書いてたんですけど、もうツイッターの流れがもう濁流のように流れてきていて、なんかもうなんか文字面で盛り上がりましたね。
はい、出演者の僕ら含めリスナーの皆さんももうみんなでなんかこうね、うん、湧きますよね。さすがにね、
本当なんか月曜日だけど土曜日の、うん、土曜日の東京の夜は7時間が満載というか、
なんかね、ワクワクしてくるし、
なんかダウナーなあの月曜日なんだけど、
あ、
なん
かそっかそっか、ね、これから働かなきゃいけないなってね、
ちょっ
とね、週の初めでね、確かにタイミング的にもね、
はあって感じなんですけどね、それがなんかすごい盛り上がって、であとやっぱりあの各番組のジングル聞いたら、やっぱり、うんうんうん、あのなんていうのかな、うん、落語の出囃子みたいなところでその、はいはい、一番目立つところを意識して使ってるじゃないですか、うん、この曲のここみたいな、うんうんうん、で強烈なインパクトがあるものばかりなんですよ、うんうん、だから逆にそれをつなぐって難しかったんじゃないかなと思って、
う
ん、
あ、僕らはね、一方的に聞くだけだからうわー最高と思うけども、
うん、そうそうそう、全部こう一番サビのところだけをつなぐって結構なんか大変なんじゃないかなと思ったんだけ ど、うんうんうん、どもうよどみなくっていうかね、うん、星野純子のまさかが入ったりとかなんか空気階段の踊り場からハライチのターンとかね、うんうんうん、あのまあ、最後夜更かしの歌、うん、あのなんせ俺たちの夜は忙しいよリピートからのなんかダムライダーさんの東京論で、はい、あの TBS の広告他局の手前とか入ったりとか
はい、はい、
あの東京放送のコールだったりとか、うんうんうん、あのリスナーさん、あ、ツイッターの方がやっぱりラムさんのミックス、うん、コロナ禍真っ最中の中、うん、ラジオから流れてきたことを思い出して涙って書いてあって、そうだなと思って、
うん、まあ、だからまだ気は抜けないけども感染者は減ってきてっていう中で、じゃあこれからもう一回元気にいこうぜっていう意味でも、はい、なんか ね、
ね、
いいですよね、はい、この10月っていうね、またね、
そうなんですよ、で、ね、熊さんが大フューチャーされててなん
そう、ね、
こんなに永久保存版の見せ場だらけの中私が最初みたいな感じで、
いや本当ですよ、あれは光栄ですよ ね、
ね、なんかラムライダーさんのなんかあの飾ると大好き
ね、本当に優しさもね、ご配慮もいただいたり、
うん、
そんな感じてましたよ、
はい、うん、素晴らしかったですね、
ね、はい、ぜひ皆さんこれ、うん、ラジコのタイムフリーでというところですね、
そうです、もう聞けるときに聞いてください、
あ、
はい、
そうですね、1週間聞き直せます、
はい、そうです、あとはやっぱりコールスロー特集ね、
いきましょうか、
はい、
こちらメールまずは来ておりますので紹介しましょう、ラジオネームキラキラ星さん、いつもありがとうございます。高木さん、福田理香先生、こんばんは。こんばんは、いつも楽しく聞いています、今週印象に残った月曜日の特集コーナー、コールスローについて考えまくるコールオブスローンズ特集、印象に残りました。どこまでもくだらない話になるかと思いきや、稲田俊介さんが生まれて初めて作った料理がコールスローであるという心温まるエピソードや、新人アナウンサー小沢幸喜さんがデリバリーしてくれたコールスローの実食、コールスローの歴史や語源、はたまたソウルフードの付け合わせとしての顔など、予想外に豊かなコールスローのマップが描ける特集でした。そしてケンタッキー、タイメイケン、松屋、もんじゃスローサラダなど、今すぐ食べたいと脳内がコールスローでいっぱいになりました。実際にリスナーも影響を受けて実食した方が多かったようで、私も今週2回食べました。今回の特集コーナーは、多くの人がすぐに作ったり食べたり実践できる面白さがあり、同じラジオを聞いて同じように影響を受けて同じような行動をとる近しいメディアであるラジオの楽しさを実感できる特集コーナーでもありました。福田先生のコールスロー話もぜひお聞きしたいですとおっしゃってくださってます。福田さん、いかがでしょう。
ありがとうございます、はい、もうね、オープニングトークからもうこの話が出てて熱かったんですよね、うん、で、あの共犯者、共に飯を食うものって書いて共犯者っていうのはあの言葉が出たりとか、あの歌丸さんのコールスローはアリバイ野菜、コールスローはサイドキックとかあの結構ね名言が飛び出していて、
なるほど、
まああのサイドキックっていうのは、まあ、映画用語とかではヒーローと行動する相棒とか親友を指す言葉なんですけど、実はこれあの例えば、まあ、バットマンのロビンとかがあのサイドキックなんですけど、実はこれあのもう料理用語になってるんですよ。
ほうほう、
あの普通はその付け合わせっていうのは英語で言うとサイドディッシュなんですね。
サイドディッシュ、はい、
言いますね。はい、サブのお皿みたいなことなんですけど、うん、これをサイドキックって書いてあるメニューがね、うん、実はたくさんあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うんうん、ちょっとねかっこいい言い方だと思うんですね、サイドキック、なんかだからこの主催に対して親友だよ、うんうんうん、相棒だよっていうのをもうサイドキックって書いちゃう。例えばねサブウェイ、サンドイッチのサブウェイとかはサイドキックって書いてあるし、あとはクノールの、まあ、おかずパックみたいなのがあるんですね、うんうんうん、あのパスタだったりとか、はい、缶詰とか、それの、まあ、タイトルがサイドキックっていうんですよ、うん、
全然目がいかないところだった そんなの見てなかったですね。
もうね、あの宇多丸さん、それはもうすでに料理用語でもあります。
へー面白いな。
そうなんですね。でやっぱりね、皆さんがね結構、うん、あのマイバスケットのサラダがみじん切りでいいとか、うんね、いろいろね、なんかね教えてくれるんですよね、うんうんうんうん、それもすごい楽しかったですし、うん、まあケンタッキーが基準でしょっていうのもすごい納得して、うんうん、でコールスローは2系統ある、ビネガーと酢で和える、うん、透明のタイプ、うん、マヨネーズが入って白っぽい、まあ、これはケンタですねっていうようなこととかもすごく納得できて、うん、まあ、本当に逆になんか深いというか、うん、コールスローの歴史と日本料理界のポジションというのも、ね、なんかね本当に、ね、まあ、あの稲田さんもおっしゃってたんですけど、うん、放置して発酵したらザワークラウン、
うん、
でお酢をかけてすぐ食べたらコールスロー、うん、どちらもまあ塩で揉むことは同じなんですけれども、うんうん、この違いっていうのは、あの結構大きくてですね、はい、この2つの見分け方は、うん、瓶詰めや缶詰になって売ってるものがザワークラフト、
なるほど、
これはあの発酵しているから腐らないってことなんですよね、
うんうんうんうん、
で惣菜コーナーでビニールパックに入っているイコールほぼほぼコールスローなんですね。これはやっぱ持たないってことなんですね。
あ、
はい、
だからもう一瞬で判断するヒントとか要素としてはそこなんで、ビジュアル的にすぐ視覚として入ってくる。
そうですね、はい、
あ、なるほど。
でここでね、うんうん、なんかねその後おっしゃったのが、はい、明治期あたりに日本に入ってくるんだけど、はい、ザワークラウトとコールスローが2つの名前で入ってきたので、うんうん、混同もあったのではないか、
うん、
例えばミートボールの付け合わせがザワークラウトという名前のコールスローだったり、
はい、
でね、もう本当にねこれね謝んなきゃと、それなって家で叫んじゃいましたよ。
ほうほうほう。
実はねこのねコールスローとザワークラウトの混同に拍手をかけているのは、うん、私たち家庭料理クラスターなんですよ。
どういうことですか。
実はね私もね先週ねメルカリマガジンっていうのネットのマガジンで、ハロウィンレシピをアップしたばっかりなんですけれども、それは墓場の紫キャベツザワークラウト風っていう名前で出したんですね。
ほうほう。
だけどこのザワークラフト風イコールコールスローなんですよ、作り方としては。
あ、風だから、うん、もう実はコールスローなんだ。でも
ね、そうなんです。でもね家庭料理だから、例えばサイドキックは、うん、あの瓶詰めのコールスローを買って添えてくださいっていうふ
う
にはできないんですよ。なぜなら、
うん、
そうですね、フライドチキンとかフィッシュ&チップスのサイドキックがコールスローだったら、
はい、
ソーセージとかルーベンサンドのサイドキックはザワークラウトなんですよ、
うん、あ、だからそうであることが多いというか、そうで、
そういう、そうなんですね、食べ合わせとかそういう発祥の地みたいなことでいうと、ソーセージってドイツで、ザワークラウトもドイツみたいな感じなんですね。あ、
組み合わせとしてはそれがいいんだ。
そうなんですよ。だからソーセージの料理を作ったら、うん、あのやっぱり付け合わせもはそれは市販のでってなかなかできないので、ええ、その場合ザワークラフトを作ろうとすると、うん、10日ぐらいかかっちゃうんですよ。
なるほど。
だから今すぐ食べれないじゃないですか、
うんうん、
そうするとコールスロー、
そういう事情なんで、ね、面白いな。
だから塩で揉んで、うん、あのお酢をかけてかければ出来上がっちゃうから、うんうん、
はい、
それでね余計混同してるんだと思うんですよ。ごめんなさい。
そう、ネーミング的にはそのサイドキックとしてはソーセージの隣にはザワークラウトなんだと、ザワークラフトなんだけど、ただ、うん、あの時間はないから、そんな発酵して、ね、うん、数日間っていうのはないから、うん、
無理だから、
だから、うん、あの風にしたってこと。
そうです、そうです。
そんな事情があるんだ。
それはねずっと怒っているんで。
あー、そうか。
聞いてる皆さんだけでも混同しないようにしてください、うん、だけど大体 家庭用レシピはそうなってるはず。
そうか、ネーミングだけでもザークラフト寄りにしとくのがしっくりくるからね。致し方ないという。なるほど。
致し方ないですね。今すぐ食べれないですからね。
ああ、そうかそうか。へえ、面白いな、はい。
なんかそういう感じで、あとケンタッキー定食とかもね、良、うん、かったですね。
良、ね、かったですね。
面白いな。なるほどと思ったんですけど、うん、あのベトナム、台湾ではケンタにご飯チキンのセットがある、うんうんうん、ちょっと食べてみたいですね、行った時に。
ねえ、めちゃくちゃ気になったの。
なんでじゃあ日本でやんないのかなと思ったら、やっぱそこがやっぱり鋭いですね、うんうん、下手にやるとクリスマスに買ってくれなくなるっていう、う
ん、ねえ、いろんな企業側もね、あ
るんですね、と思いましたよ。確かにと、そこもなんかそれなと思いました。やっぱ特別感があるから、こうあのなんていうのかな、バーレルっていうんですか、丸い大きなね、うんうんうん、あれをね買って帰るのになんかすごい浮き上がるというか、
はいはいはい、
そういうのあるからだなと思って。
そうですね、はい、ちなみに福田さん、どこのコールスローがいいとこありますか？そこまでなかった、ご自身で作られるから。
でもやっぱり、うん、ケンタッキーの美味しいと思います。
そうなんですね、す僕ね、はい、歌丸さんにもケンタッキーよって、うん、教えてもらったんですけど、ちょっとまだ手出せてなくて、はい。
あ、そっかそっか。あとね、ブルックリンの朝食専門店のエッグっていうところが池袋にできてるんですね、うん、そこのクリスピーフライドチキンはすごい美味しいんですけど、それはね、コールスロー付きなんですよ、なので、そことかもちょっとね食べに行ってみるといいかもしれないです。
あ、そうですか。それなんかケンタッキーとまた違う感じのコールスロー。
そうですね、うん、あのいわゆるああいうしっとりしてないというかカリッカリの方ですね、はい、
そうなんですね。あ、それコールスローが、うん、
あ、いや、クリスピーフライドチキン、
クリスピーフライドチキンの方が、はい、あ、そうな、へ
ー、コールスローは割とあっさりめですね、
あっさりめ、はい、へー、あ、そうなんですね、うん、いやいやいや、もうフード的にも面白い特集でしたね、ということで
そうですね、はい、
皆さんぜひチェックしてみてください、
はい、
さて続きましては19日火曜日参ります。
火曜パートナーの宇垣美里です。10月19日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津亮太さん登場。10月から放送されている注目アニメをご紹介いただきました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはシンガーソングライターのブタジさん、ブラックアイスタジオから生中継でライブをお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは新シリーズちょっとクイアなカルチャーニュースガイド2021秋 by 鈴木みのりさん。まあ、鈴木みのりさんにお会いするということで全員バッチバチに決めてきたんですね。インスタとかぜひ見てほしいです。ファッションは自己表現、伝わる人の前でするおしゃれなお楽しい。金沢21世紀美術館3月までに絶対行くことを決意しました。
はい、福田さん、火曜日いかがでしたか？
あの藤津亮太さんのアニメ紹介で、うん、ルパン三世シリーズのパート6が、ね、これね、なんか推理小説風になってて、ライバルとしてシャーロック・ホームズを投入して、うんうん、ね、ゲスト脚本家の方がすごいですね。港かなえさん、辻まさきさん、押井守さん、これはすごい楽しみだった。
これそうね、はい、
ね、平家物語が、うん、いやこれもなんか藤津さんがすごい出来栄えって褒めてらっしゃったからほっとして、高野文子さんの大ファンなんで、ええ、キャラクターゲームをやられてるんで、ちょっとね、高野さんとアニメっていうのがあんまり結びつかなかったんで、うんうんうん、どうなるのかなと思ってたけど、うん、なんかお墨付きをいただいたみたいですごい、うんうん、あの見るのが楽しみです
ね、はい、いいんですよね。
うん、
はい、いろんな作品出てきました。
はい、はい、いかがでした？
私はちょっとルパンをですね、パート6、はい、これ U-NEXT とか Netflix で配信中なんで、うん、これちょっと行きたいですね、はい、港かなえさん好きなので小説結構読んでるので、
さすが嫌ミスの情報が好きという
本当にね、そうなんですよ。だからあのその港さんスパイスというか、うんうん、そんなところを探しながら見ながら、
そうそうそう
そうそうそうそう、そこら辺をね探していくのがちょっと楽しみ。
そうですね、嫌なフードとか出てくると最高ですよね。
最高ですよね、探しながら見たいっていうのもね、僕ちょっと楽しみの一つだなと思いました。はい、
はい、そうですよね、私もそうです。あとはちょっとクイアなカルチャーニュースガイド、うん、鈴木みのりさんがまたご登場されて、うん、はい、6月に特集でポーズ を通じて LGBTQ について学ぼう特集でも出演されてたんですけど、はい、すごく鈴木さんの語り口がですね、うん、ゆっくりで、うん、誰も傷つけないようにしようっていう言い回しが、なんか本当に素敵だなと思って毎回聞かせていただいてるんです
ね。わかります、わかります。もうそれトータルで感じますよね。うん、お人柄っていうかね、温かさというか。
はい、はい、そうなんです。メールが。
メール、はい。ご紹介しましょう。こちらはラジオネーム NSTRD さん、クイアという言葉には風変わりや奇妙なという意味があり、性的マイノリティに対して侮蔑的意味もあったということですが、そんなクイアな作品の数々がライターの鈴木みのりさんから紹介され、リルナズ X やエスパ、それからアリーヤなど既存の概念をひっくり返すような作品を作る彼らアーティストの話に興味が湧いてきました。存在を認識されづらい人々について彼らは音楽などを通して問題提起してきたことを知ったのでした。それから金沢21世紀美術館で開催されている2つのフェミニズムについての美術展も印象に残りました。フェミニズムというのは立場や状況によって変わり、単純に表現することができないもので、非常に考えさせられる展示であることは伝わってきて、金沢にすごく行きたくなったのでしたね。宇垣美里さんも言ってましたけども、福田さんいかがでした？
いや、リルナズ X を知ったのもこの番組なんですよね、うん、それで、あ、すごいなと思ったっていうか、なんだろうな、そのリルナズ X をお話しされる時も鈴木みのりさんはやっぱり女みたいなやつだなっていう侮蔑をだから何と返したけれども、うん、妊娠する男性、評価するとともにトランスジェンダー男性をフォビアする意味に取れるのではという批判も起きているみたいな、そういうなんていうのかな、いろいろな視点から の批判とか共感とかを分かりやすく話してくださって、すごく勉強になりましたと、うん、そういう感じです ね、
そうですね。
そう、あと本当に今知ってほしいという人物で、はい、リルナーズ X、 それから、うん、エスパという、韓国人と中国人と日本人の混成チームの、そうですね、アイドル、
はい、
それがやブラックマンバとかが出てきて、マンバっていうのがヤマンバギャルでは拾ってきたのではないかなみたいなこととかも、はい、すごく考察されていて、うんうん、あと今こそ知ってほしいアーティストとしても亡くなられたアリーヤさんのこととかも、はい、おっしゃっていて、うん、なんかそのじゃあ聞いてみようかなとか、うん、検索してみようかなっていうのがすごく広がって、うん、なんか面白かったというか。
そうですよね。
全然なんかこう無知なのジャンルというか、そういうことなんで、毎回いつも勉強になります
ね、はい。あと美術展の話いかがでした、福田さん。
あのですね、実はですね、この Vogue のサイトがあるんですね、うん、いわゆるファッション誌の Vogue の、はい、そこで、うん、フェミニズム的視点で、はい、うん、セルフィー文化や連帯を語るということで、うん、長島ゆりえさんと清水明子さんと読むのかな、うん、ボーグと学ぶフェミニズム、ボリューム12、前後編というのがネットに上がってます、これがいわゆる、金沢21世紀美術館フェミニズムズの、について対話されてるんですね。だから行ける人はぜひ行ってほしいんですけれども、コロナの時とかもあるし、なんかお仕事とか事情で行けない方は、うんうん、まずこれを読んでください。すごく面白かったです、
うん、あ、そうなんですね、うん、だから導入としてもいいですし、ちょっと最初触れてみようかなっていうところもありますし、
うん、そうですね、うん、まず読んでから行かれるといいかなと思う、うん、がっつり語ってあって、やっぱ長島由里さんなりの、うん、写真、女性写真家、ガーリーフォトみたいなことを言われた時の、うんうん、からの今までというようなことが、うん、なるほどというようなことで分かりやすいし、うんうん、理解が深まると思いますね、はい、
うん、なるほど、うん、いや、うん、フェミニズムズ、こちらちょっとやっぱ行ってみたくなりましたね、
うん、ねえ、金沢美味しいものいっぱいありますし
ね。ねえ、なんかね、コロナもね、もっともっと落ち着いたらっていう思いではありますけども。
本当ですね。ね、はい、
会期は来年3月13日まで、金沢21世紀美術館でということでございます、はい。皆さんいかがでしょうか。さて続きましては20日水曜日参ります。
はい、水曜パートナーの日比真央子です。10月20日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークは、 乾電上等電子工作ユニットギャルデンから京子さんが登場です。超初心者でも身近なものを取り巻からせられる超点上げな電子工作をご紹介いただきました。私の手作りモルカーもピッカピカでございました。そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、結成10周年を迎えてまさに放送当日10枚目のオリジナルアルバムクロニクルを発売したフォックスキャプチャープランが登場です。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、デューン砂の惑星をより楽しむためのデューン一夜漬け特集 by 添野知世さん。映像化は不可能と言われてきた SF 超大作デューンについて、その影響力や原作の凄さなどなど、映画評論家で SF に詳しい添野知世さんに詳しくお話を伺いました。今回学んだデューンの凄さ4つにまとめました。まず1つ目、原作者がヒット作を生み出すまでのプロセスがとっても面白くてすごい。そしてそもそもこの原作の魅力というのが他の作品に与えた影響力がすごい。そしてさらにさらに、そんな作品だからこそ映像化というのは今だからできるんだっていうことがすごい。そして何よりも主演はティモシー・シャラメ、本当にすごい。以上水曜日でした。
そうなんですよね。ちょっと振り返りなたいなと思うんですけども、福田さんまず何からいきましょう。
そうですね、フォックスキャプチャープランさんのすごいインストルメンタルバンド良かったですね。
かっこいいですね。
かっこいいですね。
もう間違いがない。もうね、
はい、ドラマカルテットの、劇版だったんですよね。
そうなんですよね。
はい。でね、おすすめなのが、プロスペクトパークっていうPV があるんですね、
はい
はい、それがですね、音楽を奏でる手が、パンをこねるから焼き上げて、味にするまでの画像、動画なんですよ。これね、ぜひ見てください。
パンを
こねる、そうなんですよ。
どういう
メンバーの方がパンをこねるから、こねるところから始まって、発酵させて、焼き上げて、味見するまでがPV になってるんですよ。
この
そうなんですよ。プロスペクトパークっていう曲も素晴らしいので、音楽を奏でる美しい手がパンをこねるっていうのは、結構燃える人は燃えると思うんで。
あ、なるほどね。アーティストのね、
ポイントがある人はちょっと見てください。
ね、なるほどなるほど、ありがとうございます。それからめちゃくちゃかっこいいんで、ライブは皆さんラジコのタイムフリーでチェックしてください。
ぜひ聞いてください。
はい。
はい、
それから、
はい、8時台のデューン砂の惑星をより楽しむための一夜漬け特集ですね、
はい、
メールがあるそうなので、
ありがとうございます。ラジオネームふんどしゆで太郎さんです。いつもありがとうございます。このデューン一夜漬け特集とても良かったです。デューンという作品に対しては砂漠のように呆然としたおぼろげなイメージしかありませんでしたが、添野知世さんの解説を聞き、デューンという作品がいかに映画向きな作品であるのか、また数々の SF 作品に影響を与えるのか、そして今公開中の映画デューンがドゥニ監督肝入りのいかに満を持してな作品なのかがよくわかりました。劇場で見たい映画が立て込んでいる中で、デューンは見ようかどうか様子見な気持ちでしたが、特集を聞いてこれは劇場でウォッチしなければという強い気持ちになりました、ということで私も見たんです。福田さんいかがですか。
いやー、すごい気に入りました。
あ、ご覧になりましたか。
なんかやっぱりこう、説明はあまりしないってビルヌーブ監督の作風は言われているけれど、私はねすごい分かりやすかったです、今回のは。
あ、映画館に見に行った。
はい、見に行きました。
で
もやっぱり昨日見に行ったんですよ、添野知世さんの聞いてから行きたいなと思って、
は
い、ね、分
かりますよ、はい、
それで実は私添野さんと同い年なんですよ。1962年生まれで。
あ、そうですか。
あ、だから同級生の男の子の話だなと思って、
はあ、はあ、
当時なんかそんな男の子とこんな SF の話とかするような文化はなかったんで、なんか同世代の人がどう見たのかなって、すごい面白かったです。
なるほど。
で、添野さんが、いや、素晴らしかったです。色気というか、滴り落ちるような、25歳だけど、華奢な青年っぽいから、少年っぽいから、15歳の役だ、見えたっておっしゃったんですけど、私もそうですね。やっぱり、引きの、なんかその、佇まいとかが、本当、セイタカノッポの痩せっぽちの男の子に見えたんで、
ね、主人公のシャラメがね、シャラメに
出る。そうですね。はい。でですね、めちゃくちゃ好きなシーン、フードシーンがあったんですよ。
あ、何ですか、行きましょうよ。
まあ、 敵サイドのフードシーンがあったんですけど、すごい良かったんですよね。
あ、 俺と一緒かもしれない。どこですか？それは多分
あそこだよ ね、
あそこだよね。多分合ってる、ね、行きましょう。ネタバレは気をつけながらですけど、
そうなんです、そうなんです、うん、それで、うん、まあ、もともと水をめぐる話というのもツボなんですよね。この水をめぐる話っていうのは、まあ、あのアニメの白雪姫もそうなんですけれども、うんうんうんうん、これはね、私のツボなんですよ。あとスパイス、メランジっていうんですけど、それを摂取するという部分で、
ね、
なん
かこ
の曖昧な、うんうん、そうそうそう、物質のもツボなんですよね。食べ物なのとか、
そうそうそう、
何なの、薬なの、何かその幻覚剤なのっていうの、その何だろう、淡いみたいなのすごいよくて、
分かる、その淡みが映画全体を包んでますよね、
うん、で
僕らはそこになんかさまよい込んでて、なんかもう没入感がもうものすごくないですか、
よかったですね。
画面作りとかもね、なんか夢に入ってるみたいな、
うん、IMAXで見て本当に良かった。
分かる分かる、大きな画面でね、絶対そう、音も含めて、
そうなんですよ、うん、で私はね、この年なんで、やっぱ砂の惑星っていうもので小説読んでるんですよ、うんうん、10代の時。
あ、小説ご覧になってる、はい、読んでる。
そうなんです。
あ、そうですか、
砂の惑星って、だからデューンって何って始まるぐらいの砂の惑星で刷り込まれてるんですけど、
なるほど。
だからリンチ版のデューンも、うんうん、もちろん風紀で見たんですよ、うんうん、で歌丸さんの指摘が、うん、カイル・マクラクランの顎が育ちすぎているとか、うん、でもいいところがあったじゃないか、サンドウォームとか、あの宇宙史、うんうん、ナビゲーターにすごい、うんうん、あのインパクトがあってよかった、うんうんうんうん、それは確かにいい指摘なんですけれども、うんうんうん、あの私が最も印象的だったのは違うんですよ。歌丸さん、ここを言ってくださいよ、いいですか、ベルヌ、
聞いてると思います、
ビルヌーブ版ででっかいネタバレをします。
え、あ、
リンチ版を、ね、はい、リンチ版のデューンを見た皆さん、うん、聞いてください、うん、ビルヌーブ版にはタグケンちゃんは出ません。
ほう、
ここはエコーをかけてほしかったところです。いいですか、
なるほど、
ピンチ版デューンの肝は、うん、あのタグケンです、
うん、
でね、デューンっていうタイトルじゃなかったら、タグケンちゃんのお引越し、あるいはタグケンちゃんの大冒険でもよかったんですよ。これね、なんかね、私だけが思ってたのかなと思って検索してみたら、やっぱ海外のサイトでも、うん、タグケンちゃんのことはすごい、うん、話題にしてる人は話題にしていて、
は
あ
は
あ、これはね、実はね、原作にはタグケンっていうか、飼い犬のことなんで出てこないのに、なぜかリンチは、うん、そのアトレイディス家、いわゆる主人公のポールの家ですね、の、あの飼い犬としてタグケンちゃんが出てくるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。それで、うんうん、あのお引っ越しの時も、うん、抱いて引っ越すんですよ、
うんうんうん、
砂の惑星に。
なるほど。
それで、その後ですね、
うん、
まあ、お父さんにも抱かれるんですね、うんうん、公爵にも抱かれるし、うんうん、ポールも抱いてるし、うんうん、でその後、まあ、うん、いわゆるちょっとネタバレになるけれども、うん、大変なことが起こるじゃないですか、そうすると、うん、ガーニー・ハレックが、うん、タグ犬を、まあ、胸にくくりつけたまま、乱戦に突入するとかね、その後まだこう、まあ、格闘シーンが、ポールの格闘シーン、うんうんうん、ナイフの、まあまあ、なんか格闘シーンがあるんですけど、うんうん、そこでもね、ちらっと出てくるんですよ。
そう
なん、だからみんなこの意味がわからないって言ってるんです。なぜパグ犬をここまで出すのかと。
うんうんうんうんうん、確かにね。
なんか生き残ってるみたいな感じなのもすごい不思議なんですけど、うんうん、これが結構私の中では、こう、最大の謎というか、
なるほどね。
でも見どころでもあるし、だから歌丸さんにぜひ、ワンちゃんが出てくる映画に一過言ある方なんで、ここを言及してほしかったなと思ったんですけれども、まあ、なされなかったので、
きっとどこかで答えてくれるかも、来週答えてくださると思います
けどね。そうなんですよね。
いや、
一説によるとですね、デューンにおけるパグの存在意義っていうのは、こう、まあ、タグ犬自体が、昔から、なんだろう、宮廷みたいなところで飼われてたものだから、はあはあ、うん、まあ、そういうことの一つと、なんというのかな、象徴じゃないかみたいな。
するような存在の、
そうですね。そうですね。確かなんか、今よりも1万年ぐらい先の話なんだけれども、うんうん、そこまでずっと、こう、貴族の間で飼い続けられていたみたいな、なんかそういうことなのかなみたいなこととか、でもまあ謎なんですよね。もうリンチにデューンどうでしたってこう聞けるような人は誰もいないと思うので、それはね、だからパグ犬を期待して見に行くと いませんからっていうのをちょっとあのネタバレとしてしっかり言っときたいと思います。
ね、来週も歌丸さん映画表してくださいますけど、
福田さん、
あのフードシーンとかイートシーンとか どのあたりですか。だって冒頭まずいいじゃないですか、水で始まるから。
それ言うの、
全然ネタバレじゃないと思いますけどね。
あのいいシーンですよね。
そう、
はい、
そうなんですよ。
もうなんかそれで象徴しているとかね、
うん、ね、いろいろね、
水だかっていうの、それでこう、
あと、うん、僕は一番は悪役の、
う
ん、
もう、そうですよ、そこですよ、
いいとしいんですよね。
もうね、そうなんですよ。
いや、ちょっと来週映画表あるからあれなんですけど、うん、まあその、悪役の、これぞ悪役っていう食べ方をしてくれてるわけですよ。
うん、そうなんですよ。
あのね、そう、食べる時の咀嚼音というか、イート音が、もう、くちゃくちゃ系なんですよね、行儀の悪い。だから僕は悪役イコールくちゃらだと思ってるんですけど、もうね、その、不快なほど悪いやつ、っていう、うん、こうなんか悪いやつポイントが上がる、もう見事なイートシーンだった。
そうなんですよ ね、なんでね、こう心あの残りなく憎めるっていうかね、
うん、そう春今年男爵ね、
そうなんですよ。よかったですね、そういうところはすごいよかったですね。うん、まあもちろんいいところはもっとたくさんあるんですけど、
いやありますよ、もちろんあります、ね、これも特集聞いていただいたりもして、僕らちょっとね、すごいあの狭い範囲でちょっとねツボがあるんで、そうなんですよね、ふんぞり返ってね、なんかかじってるんですよね。でそれでくちゃくちゃ食べながら人質に話しかけるんですけど、もうそれがね、もう本当にたまらない。
ぜひそこはね見てほしいし、なんかあの何を食べてるのかとか、
はい、
なんかね解説してほしいですよね。なんかそういう、ね、
そう、わかります、わかります、ね、もっともっとぐっとね、あのよりのね、あのズームにしてもらったりとか、もう少しくださいみたいなところがやっぱりありますよね、見ててね。
そうです ね、なんかそういうなんかね DVD とか出たら見たいな、みたいな、そんな感じはします。
まあ、
すごい良かったです
ね、もう長いのにあっという間だったし、没入感が先ほど見ましたけど、やっぱりこう CG も音楽もね、ビジュアルっていうかね、絵作りも とんでもなかったなって思いますよ。
そうですね、なんかやっぱりそのそういうの千世さんがおっしゃってたのが、そのメランジっていうか、まあ、あのスパイスは、石油と同時に LSD でもあったっていうか、だから当時の
大
学生に受けたとか、だからまあ本当になんかその砂漠の砂をなんかこうその工房をするっていうことは、まあ本当にまあ石油の暗湯だったりとか、なるほどと、なんかもう子供だったんで全然そこら辺は分かっていなかったんで、説明してもらって、なるほどみたいにすごく納得したんですよね。
そうですね、だからご覧になる前にね、いろんな背景を教えてくださいますから、この特集ぜひ聞いてほしいなというふうに思いますよね。
本当本当、ぜひぜひ、でもなんかテレビシリーズは私見てないんで、ちょっとテレビシリーズも見てみたいなと思ったりとかしましたね。
なるほど、はい、そっか、ここからね、さらに、まあ、期待膨らみますし、やっぱりあの特集でも言ってましたけど、最初冒頭にね、パート1というか一部最初のまずは第1回だよみたいなねのがあるから、はい、で見終わった、その最初見た時は、あれそれ、あそうなんすかって思ったんですけど、見終わった後にやった、まだ続きこれから始まるんだみたいな、とんでもないシリーズの最初に立ち会えたみたいな、思いましたよ。嬉しかったです。なんかシリーズの面白い、ね、はい、とんでもない作品の最初回に映画館で立ち会えるって嬉しかったなって僕、
そうなんですよ。だから目の黒いうちにもう一回こういうふうにあのデューンが映画化されて、あのこの出来だったら私はすごい良かったなと思って、
ね、そうですよね。だからスターウォーズ世代で、例えばね、そういう方々ね、長年ファンでね、最初から見てると同時に、僕もやっぱ追いかけていきたいと思いましたもん、いや
良かったですよね。なんかやっぱそのこのなんだろうな、小説をめぐるあの映像化の話にやっぱり歴史としてなんか遺伝子的な、 なんか二重らせん構造みたいなのを感じて、なんかそこも SF だなと思って。
あ、そうですよね、
はい、あとすごい因果が絡んでる感じ、いいですよ ね、
砂丘の美しさとか恐ろしさ、ものすごい、もうね、素晴らしい CG とかで再現してて、そこにシャラメの顔っていうのもまた合うんですよ、憂いを秘めたあの目。でもなんか華奢で弱々しいんだけど、アクションがなんかしなやかで強いみたいな、そこのギャップ ップとかもたまんないし、はい、ちょっと来週の水曜日、うんうん、日比アナウンサー大ファンだからちょっと歌丸さんと会話すると思うんでオープニングトークも皆さん必聴ですし、
そうですね、
この特集、
でやるんですもんね、来週はね。
そうですよね、
デューもね、
ね、
そうですよね、
はい、来週映画評判あります
山本さんの、はい、
なのでこの特集聞いていただいて、映画ご覧にいただいて、うん、来週の歌丸さんの映画評も、はい、あのお楽しみに聞いてくださいというところでございます。
はい、はい、まあタグ券は出ません。
続いては21日木曜日です。
木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。10月21日木曜日振り返ってまいります。まず6時30分からのカルチャートークは月1レギュラーゲームジャーナリストのジニさんが登場。さらに世界的人気ゲームリーグオブレジェンドの世界大会で日本史上初となる予選リーグ突破を成し遂げたプロゲーマーデトネーションフォーカスミーのエビ選手にも生出演していただきました。まあ、日本の e スポーツ界に残る歴史的な出来事、それがジニさんが命名しましたレイキャビクの歓喜、一体何が起きたのか、そしてその初の予選突破で見えてきたもの、日本で LOL が普及していくためにはどうすればいいのかなどなど貴重なお話をたくさん伺いました。まあ、これから日本でも私は絶対 LOL ってすごく大きなタイトルになっていくだろうな、あとまあ数年後とは言わなくても5年後10年後絶対そうなると思うので、今のうちに注目しておくと、まあ、古参面できると思うのでぜひ皆さんもチェックしてみてください。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはネオデューアップバンドジンタナ&エメラルズが登場。9月にリリースされたセカンドアルバムエメラルドシティガイドを中心にしたスペシャルミックスをお聴きいただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはベースボールベアの小出雄介さんが登場。まずはベースボールベアのニューアルバムダイアリーキーのインタビュー、その後にスーパーロボット対戦一人総選挙という2本立てでお送りしました。来週の水曜日にダイアリーキー発売されます。そしてその翌日にスパロボの新作が発売されるということなんですが、まあ、私スーパーロボット対戦って子供の時兄がやってる様子をなんとなく横で見てたぐらいの記憶で、その時やっぱりガンダムとかマジンガー Z とかが出てるイメージだったんですけど、最新作にグリッドモンとかあとマジックナイトレイヤースが結構前から入ってたりとか、昔の作品ではエウレカが入ってたりとか、なんか時代に合わせてちゃんと新しいキャラクターとアニメが登場してるっていうのを知らなかったんですよ。すごくだから身近に感じたし、なんかそんな好きなアニメシリーズのキャラクターたちがどんな風に必殺技ゲームの中で出してるのかってすごくまず気になってしまったので、ちょっと動画をまず見てみようと思います。皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで以上木曜日でした。
はい、福田さんいかがでしたか。
いやー、8時台のみんな大好き小池あんこと、うん、あの小出雄介さんのスパロボ特集パート2、はい、うん、一人総選挙面白かったですね。
はい、はいはい、こちらメールいただいております。ラジオネームペンダコペーパーズさん、スパロボ一人総選挙面白かったです。ついついプレイ中必殺を叫んでしまったり、スパロボ最新作のたびにアニメオリジナルキャストによってセリフが新しく録音され常にアップデートする感慨深さに共感を覚えました。年齢を重ね声優の声質が変わったことを残念がる評判もありますが、それもまた味というか今でも演じてもらえる喜びがあります。うなぽんさんは昔のロボしか参戦していないと思ってたらしく、コードギアスやエウレカセブンが登場すると知るやすんごく食いつき、がぜん興味が湧いていたのが面白かったです。多くの人が世代を超え昔の原作に興味が湧くっていいなと思いました。これこそスパロボの醍醐味ですね、というメールいただきました。はい、福田さん、
いやー、新曲も素敵でしたね。フューチャリングバルニーさんの、うん、でなんかバルニーさんのツイッターを見てみたら、はい、ものすごいこれデコレーションケーキをバクッと食ってるような、ほうほう、なんか可愛らしいというかもう面白い感じの、アイコンなんで、ちょっと皆さんも見てください。
そうなんですね。何かいい、はい、メッセージがありそう。
そうですね、なんか、うん、多分なんかこう掘ってったらすごくコンセプチュアルなことがあるのかなと思いながら、
はい、
ちょっと山本さんも見てほしい感じ。
ああ、わかりました、ありがとうございます。
やっぱり今のね、メールでもあったように、はい、そのすごいスパロボに感謝部門っていうのがなんかすごい良かったっていうか、うんうんうん、少年の心を取り戻すことができたよとか、
はいはい、
でゲームで使ってみたら良かったからアニメ見て面白かったよっていうのが、うんうんうん、コードギアスとかエウレカセブンとかボトムズとかで、はい、うないさんがコードギアスに なんかこう早口になってたところとかすごい面白かったです。
そうですね。
あとちょっと感動的だったのが、うん、スパロボのせいで友達いなくなったけど、
はい、
スパロボのおかげで唯一の友達ができたよっていう、
そうですね、なんかね、
そう、97年の思い出として、うん、それでなんかどっかですごく再会、劇的な再会をしたみたいなことだったんで、なんかこう、僕とネット特集ができるんじゃないかっていう話まで行ったんで、それ聞きたいなと思って、あと、全然なんか、こういう、この手のなんかゲームってやったことがなかったんで、その、はい、なんだろう、ゲームオリジナルの、うんうん、あのそういう、スーパーロボットが結構たくさんいるっていうのに驚いて、はい、うん、それは楽しいなと思いましたね。
確かにそうですね。
初めて見たみたいな。ゲスペンストっていうのがなんかドイツ語で幽霊の意味とか、
はいはい、
なんかやっぱネーミングもかっこいいよな
そうですね。だからまあ小出さんの本当にやっぱ小出さんってもう語り口も面白いですし、
うん、
もう安定のね、あとはやっぱりこの愛情がすごいし、スパロボと広末涼子さんっていう推しなんかいないでしょみたいなこの二人も自覚してらっしゃって、すごいなんかそれも面白かったな。
そう、あのネッドと一緒に、うん、あの旧劇場版を見に行ったりとかしてるんですよ ね。だからなんか、あ、そうなんだと思って、なんかそういう話みんなにもありそうです
ね。そうですよね、うん、好きなものに関して ね、いろんな思い出も聞けましたね。はい、
最後のなんか精神コマンドクイズっていうのも、うん、精神コマンドって何っていうのから始まって、はいはいはい、なるほどっていうようなね、うんうんうん、こうなんか必中だったら必ず当たるとか、なるほど、うんうんうん、そういうなんかコマンドがあるんだと、
ね、
そうなんですよね。でうないさんが正解叩き出してたのもさすがだなと思いました、ね、
確かにそうですね。あ、正解しちゃったって言ってましたけどね。
そう歌エネルギーをプラス1万にする効果って何ですかって、情熱って書いてて、そんなの分かんないよ、
盛り上がってたな。
そうなんですよね。
そんな8時台の特集でございます。皆さん、スーパーロボット大戦ね、ちょっと触れたことない人でもね、そういう思い出話も詰まって、うん、すごく面白く語ってくださってますんで、ぜひ聞いてほしいなというふうに思います。はい、さて本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上、ここまでアトロクフューチャー&パスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは25日月曜日6時半は韓国エンタメライター K-POP ゆり子さん、この秋注目の甘くない韓国ドラマについて教えていただきます。7時は月1 DJ 豆腐ビーツさん登場。8時はプロ野球ペナントレース決着目前、ならば食のペナントレースを制するのはどの球団だ、球場での楽しむ食事、スタジアムグルメの魅力特集をライターのカルロス矢吹さんとチャッピー加藤さんとお送りします。続いて26日火曜日です。6時半からは不定期コーナー、漫画家さんいらっしゃい、お迎えするのは最新作あなたは文ちゃんの恋が大きな反響を巻き起こしている漫画家宮崎夏次圭さんが初登場、放送メディア初出演となる貴重なインタビューをお届けします。7時は DJ プロデューサードゥーさんが初登場。そして8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画、今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー10月号。27日水曜日です。6時半は10月30日から始まる第34回東京国際映画祭の注目作品を、今年からプログラミングディレクターに就任した市山翔造さんに紹介してもらいます。そして7時は新人 DJ にして OL 界のリビングレジェンド DJ ヒービーによる月一企画嵐 DJ ミックス。8時はすいません、100万回死んだ猫って本ありますか？はい、それはきっと100万回生きた猫ですね、なんてうろ覚えの本でもしっかり探してくれるありがたすぎる図書館の調べ物コーナー、レファレンスサービスのことをよく知ろう特集。こちらを福井県立図書館に勤める司書の宮川陽子さんとお送りします。28日木曜日6時半は白夜書房の森田修一さん登場。歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンで紹介するおすすめのアイドル的ソングを聞いていきます。 そして7時はボーカリスト根津真奈美とキーボーディストプロデューサーの井上敦史による2人組ユニットショーモア。8時は月に一度のお楽しみ月刊シマオアワー10月号が木曜日に降臨ですが予定は未定とのことです。そして29日金曜日です。6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、来週歌丸さんは映画デューン砂の惑星を評論します。7時はシンガーソングライターチャームさんのソロプロジェクトザ・チャームパークが登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パストです。来週はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんとお送りします。福田さん、来週はもうお時間来てしまいました。いかがですか？
そうですね、やっぱ金曜日のデューンはもちろん楽しみなんですけれども、うん、夏時系先生がいらっしゃったりとか、うん、はい、食のペナントレースあたりもすごい気になりますね。
なるほど、
はい、
私はもう島尾真帆さん、真帆さんがね、今ね、眠れる獅子として、ね、全然まだ全貌を開示してないのが僕は逆に楽しみですけどね。
そう、なんか予定は未定です
ね、
OK なのって島尾さんだけですよね。
そうだよな、また真面目にいろいろ考えてくれてるんだろうな、はい、ふたりかさんでした。ありがとうございました、はい、また来てください。アトロクまた来週、
さよなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。